おはようございます。今日はちょっと久米島島内での、新型コロナの陽性者が多くなってしまっているという、この状況を受けて、完全にリモートで、礼拝を開催しています。開催というか礼拝をしています。やっぱりリアルで一緒に集まって一つのところで顔と顔を合わせながら同じ神を賛美したり、一緒に御言葉を学んで、分かち合ったり、一緒に祈り合ったりする、リアルなものというのには、もちろん勝らないんですが、このようなその特殊な、緊急なというか、状況の中でも、それぞれのところで、神を礼拝して、同じように、神を求めたり、また御言葉によって養われたり、慰めを受けたり、励ましを受けたり、そういうことができることも、本当に神にあって、イエス・キリストにあって、本当に心から感謝しています。今日はエレミアの10章ですけども、神がどれだけ力強い方であるのか、また神の恵みや憐れみがどれだけ大きいのか、で、そのことを今日この箇所を通して、一緒に学んでいきたいと思います。まずは一言祈ります。天のお父さん、今日このようにリモートではありますが、心を一つにして、それぞれの場所で、あなたの皆をあがめ、あなたを賛美し、あなたを礼拝させていただけることもありがとうございます。また、これから御言葉を学びますが、どうぞ私たちの心をあなたに向けさせてください。いろんな、障害というか、妨げが周りにありますが、どうぞそれらにではなくて、あなたに思いを向けて、これからのひとときを、あなたの御言葉に集中できるように、私たち一人一人を助けてください。そしてここで語られている御言葉が、どういう意味なのか、私にとって何を意味するのか、それに対してどうしたらいいのか、どうぞ、教えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵と言葉を与えてください。どうぞ、このエレミアの10章、あなたが願っておられるように分かち合うことができますように、私を助けてください。お願いします。今日もみんなで、あなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。このエレミアの10章は大きく分けて、2つに分けることができます。まずは1節から18節まで。で、この箇所は、誠の神と、偽物の偶像、虚しい神々と対比させている、その箇所です。そして、当然そのイスラエルの神である主に、ヤウェに従う方が、当然、優れているというか、意味があるということ。そこに祝福があるということを、語っています。で、後半の、19節から25節までは、そのエレミアの神に対する祈りです。この10章から、神の力と私たちに対する憐れみや恵みというのは、ものすごく大きいということを学んでいきたいと思います。まずは一節と二節をお読みします。イスラエルの家よ、主があなた方に語られた言葉を聞け。主はこう仰せられる。異邦人の道を見習うな。天の印におののくな。異邦人がそれらにおののいていても。まず、その異邦人のように恐れてはならないというふうに言っています。そして、異邦人の道を見習うなというふうに言っています。で、習うという言葉は、ヘブライ語でラメデという言葉が使われているんですけど、それはその習うということと同時に、学ぶとか、弟子入りするとか、そういう意味があります。 だから、異邦人の道を見習うなというときに、異邦人の道を習って、またそれを学んで、その弟子入りしてはならないというふうに言っています。で、彼らは、その天の印におののいてるって。天の印というのは、まあ、このバビロンで特に、形成されていったのが、その星占いです。占星術というふうに言いますけど、星占い。何座は、未だにこれをやってますよ。現代社会で。日本だけじゃなくて世界中で。今日の、運のいいランキングはとか、何座がトップみたいな。それをずっとやってます。それを見習ってはならないって。また、その星占いだけではなくて、例えば流れ星であったり、隕石であったり、日食とか月食とかいった、そのような、その、天の印、普通に起こらないようなことが起こると、特別なことが何か災いが起こる前兆に違いないというふうに考えて、異邦人は恐れていたわけです。だからそうやって異邦人が何もわからずに、その天の晩鐘、天の印を見て、怖い怖いとか、これはちょっと何か変なことが、悪いことが起こるかもしれないというような、これは普通じゃないと言って恐れおののいている異邦人の道に見習って、彼らのように恐れてはならないというふうに神は言っています。なぜなら、それをすべてその治めて司っておられる方が、イスラエルの神であり、主だからです。その方が私たちの神でもあるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはその神の民とされたわけだから、イスラエルの一部とされているわけなので、その神でもないような、そのようなものを恐れている、天の晩鐘を恐れている、そのようなものにその振り回されている異邦人のようになってはならないと。むしろ神に信頼を置きなさいと。異邦人というのは、その神も、その神の約束、契約もない人たち。何の後ろ盾もないから、もう慌てふためいてるわけですよ。だけど、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはこのイスラエルの神と、この天と地を全てを創造された方を神として、またお父さんとして、関係が与えられたわけですから、この神を信頼して、異邦人のように恐れてはならないというふうに言われています。3節から5節。国々の民の習わしは虚しいからだ。それは林から切り出された木、木工がナタで作ったものに過ぎない。それは銀と金で飾られ、釘や土で動かないように打ち付けられる。それはきゅうり畑のかかしのようで、物も言えず歩けないので、いちいち運んでやらなければならない。そんなものを恐れるな。災いも幸いも下せないからだ。異邦人の習わしは虚しいって。だからそんなのに、そういうものを見習うのは本当に虚しいことだって。異邦人が神としているものは林から切ってきた木だって。木工に作ってもらった木の像だって。人の手によってそれに銀とか金を飾ってるに過ぎないって。で、その神としているものが、倒れないように、また盗まれてしまわないように、釘とか土とかを使って、その打ち付けてるんですよ。自分で何もできないんですよ。畑のかかしと違う、もう全く変わらないんですよ。何にも変わらない。話すこともできなければ、歩くこともできない。自分でその自分を支えることもできない。いちいち運んでやらないと、動くこともできない。そのような、かかしのようなものを、異邦人は、神としていたわけです。そして当然ですけど、災いも幸いも下すことができない。何もできないです。だから、恐れる必要はないんですよ。じゃあ、この何にもならない木を、その偶像を祀ろうと、拝もうと関係ないんじゃないかとはならないんですよ。偶像は偶像です。だから偶像を作ってもならないし、拝んでもならないと神はおっしゃいました。でもその本質的なものは全くないわけだから、なぜそれをしてはいけないのか。なぜなら、偶像というものは、それが木であれ、金属であれ、自然であれ、何であれ、そこに私たちが思いを向けるということは、 私たちの思いや心を誠の神から話すものだからです。私の思いや私の心が神から離れてしまうと何が起こるかというと、悪魔に付け入る隙を見せることになります。そうすると悪魔のいいように私たちはその肉が刺激されるんですよ。火矢がバンバン飛んできて、で、それで自分の肉がその刺激されて、誘惑されて、そして罪を犯して、それから離れることができない罪の奴隷となってしまうんですよ。自分を満足させ、自分に喜びや幸せを与えてくれると価値を置いているものが私たちの神になりうります。それが畑のかかしだろうと、林から切り出してきた木であろうと、それこそが私に幸せを与える、それこそが私に満足を与える。そういうふうに思ってしまうんであれば、それが神になり得ます。そして、その神を貪っている限り、私たちはその悪魔に対して隙を見せるので、どんどんどんどんその肉が刺激されて、もっともっともっとっていうふうになって、でそれで誠の神から心とか思いが離されていって、いつの間にか神のことを忘れてしまいます。コロサイの3章の5節、すいません、前には出ないんですけど、コロサイの3章の5節に、私たちの貪りがそのまま偶像礼拝だというふうにパウロが言ってるのはそのためです。神でもないものを自分の趣味も、自分の好きなもの、自分の好きな人、自分のその価値のある私に、これこそが私に幸せと満足を与えてくれるものとしているものを貪れば貪るほど、それがそのまま偶像礼拝になるんだというふうにパウロは警告しています。私たちは漏れなくその貪りの奴隷だったんですよ。漏れなく。すべての人がそれぞれのものを貪ってたんです。だけど、パウロはもうそういったものはもう十、ペテロはそういったものはもう十分だって、もうたくさんだって言いました。イエス・キリストがご自分の命をかけて私たちをこの罪からあがなってくださったのは、私がその罪の奴隷となって、その自分の貪りの奴隷となって、偶像礼拝の中に自分の身を置かないためです。せっかくイエス・キリストが自分の命を犠牲にしてまで私たちを貪りから自由にしてくださったのに、豚が真珠を食い漁るように、犬が吐いたものに戻っていくように、私たちもその貪りの中に戻っていってはならないんですよ。でもそのような傾向性にあるので、そのたんびに自分がその貪るたんびにその神のことを思い起こして、イエス・キリストが命を懸けてまでその貪りから私を自由にしてくださったというその素晴らしい神のその恵みを思い起こして、貪りの中に戻っていかないようにする必要があります。でないと異邦人の習わしと同じことをしてしまうことになるからです。異邦人の道を見習ってはならない。虚しいものに価値を置いて、その意味もないところで恐れおののいてはならないと神は言っています。6節から10節、エレミアが告白しています。神は大いなる方だって。6節、主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方。あなたの皆は力ある大いなるものです。諸国の民の王よ、誰かあなたを恐れないものがありましょうか。それはあなたに対して当然なことです。諸国の民のすべての知恵のある者たちの中にも、そのすべての王国の中にも、あなたと並ぶようなものはいないからです。まずはここまでにしましょう。神に並ぶようなものはいないって。神は大いなる方で、その皆は力ある大いなるものだって。ヤーウェというのが神の名前ですよ。ヤーウェっていうのはそのすべてって意味ですよ。あるっていう意味です。私はあるというものだって。だから昔も今もその未来もすべてあるものなんですよ。神は存在していて、永遠に存在していて、私たちの必要のすべてになる方なんですよ。だからこのヤウェである方、この皆を持っておられる方こそが私たちに 幸せを与え、私たちに満足を与えてくださる方ですよ。その方が私たちの神となられるために、ご自分の御子であるイエス・キリストを犠牲にしてくださったんですよ。また神は諸国の民の王だって。十節の方を見てみると少し飛びますけど、しかし主は誠の神、生ける神、とこしえの王、その怒りに地は震え、その憤りに国々は耐えられない。で、神は誠の神であり、生ける神であり、とこしえの王だって。どこを探しても、その神と並ぶようなものはいないって。神に愚かさがあるのであれば、その神の愚かさは、人間の一番のその賢さよりも、はるかに勝ってますよ。神に愚かさがあるとしても、その愚かさと神の一番、人間の一番のその賢さと比べることができないほど、神は素晴らしい方ですよ。八節と九節。彼らは皆、間抜け者で愚かなことをする。虚しい神々の戒め。それは木に過ぎない。銀箔はタルシュシから、金はウファズから運ばれる。偶像は木工と金細工人の手の作。その衣は青色と紫色。これらは皆、名匠の作。偶像は虚しいってそれに比べて。偶像は木に過ぎないものだって。人の手によって作られたものだって。どんなに銀とか金が素晴らしく飾り立てられたとしても、それは人の手によって運ばれてきたもの。人の手によって木につけられたものだって。青色と紫色の服。で、その青とか紫というのは、昔、その、色をその青とか紫にするための染料というのは、限られた貝からしか取られないものだというふうに言われています。だから、ものすごく高価なんですよ。青とか紫に染めたものというのは。なので、その高価なもの、この青とか紫の服を着ている人たちというのは、高価で、また高貴な人たちで、また王様の、王様がこの青とか紫を着ていたというふうに言われています。だから、あえてこの木に、金や銀で飾って、そして青とか紫の服を人の手によって着せたものなんですよ。だから、人がそうやって飾らなければ、金も銀もそのないし、で、青とか紫の服もないし、もともとはただの木なんですよ。このような偶像に仕えるものは間抜けだって。そして、木を神として拝み、木に仕えるような愚かなことをするものだって。で、その偶像の戒めを守ったところで、それに災いも、幸いも下す力がないって。偶像というのは何かというと、偶像は人の人間の欲、肉が作り出したものです。いろんなその神話とか伝承とか文化とかそういうのに根ざしているとは言いますが、そもそもの偶像の発祥というか、偶像が始まった、偶像のその、起源というのは何かというと、人の肉です。欲求です。むさぼりです。それが偶像の始めです。起こり、起源です。偶像はどのようにして作り出されたかというと、私は神が困難だったら、このような神だったら私信じるのにな。神がこのような方だったら、私は命をかけて、人生をかけて従うのにな。この方に従っていったら、私にベンツを与えてくれる。この神に従っていったら、私に幸せを与えてくれる。健康を与えてくれる。知識を与えてくれる。お金を与えてくれる。恋愛を与えてくれる。そうやっていろんな神々を人間が作り出すんですよ。こんな神だったら、こんなその効能があるんだったら、こんな良いことをしてくれるんだったら、その私はこの神に従ってもいいって思うんですよ。で、こんな良いもの、こんなことっていうふうなのは何かというと、自分の欲ですよ。もし神が私の欲を 満たしてくれるんだったら神に従ってやってもいいという、その人間のおごりと高ぶりとその肉の欲から来るものが偶像を作り出すんです。こんな神だったら、こんな使い方だったらやってもいい、こんな礼拝の仕方だったら神を拝んでもいい、ここまでやったらきっと祝福を与えてくれる、自分のその考えとか自分の感覚で、人間的なもので、結局その基準を決めて戒めとか戒律を作っていくんです。そして自分の肉を満足させるために神を仕立て上げていくんです。それが偶像の本質です。正体です。偶像を神としない、むさぼりを神としない、また肉と戦うというのは、イエス・キリストを信じた私たちにとって必要なことです。肉と戦うにはどうしないといけないかというと、まずは御言葉が必要です。知識が必要です。神についての。また神が明らかにしてくださっている真理を知る必要があります。神がどのような方なのか、神がどのように偉大な方なのか、自分が信じようとしている、自分がその貪って神としているもの以上に神が素晴らしい方だということを知る必要があります。そしてその方が御子をさえ惜しまずに与えてくださるほど私を愛してくださっておられるということを知る必要があります。その方が私をご自分の子として受け入れるために犠牲を、イエス・キリストの命を払ってくださった。この方こそが私を満足させ、喜びや幸せを与えてくださる方だということを知る必要があります。この聖書から。聞く必要があるんですよ。信じるためには。そして、そうであれば、そのように聖書が言ってるんだったら、もしそうであるんだったら私は信じようって、知識として知っていることを信じる必要があるんですよ。そのまま、聖書が言われていることを信じる必要があるんですよ。神の私に対する愛とか、恵みとか、憐れみに期待して、神に信頼する必要があるんですよ。また自分の行いとか、自分の清さとか、自分の正しさによってではなくて、イエス・キリストの力ある皆に期待して、神に求め続ける必要があります。そうするとどうなるかというと、神が私たちに、与えてくださっている聖霊が魂の領域に働くんですよ。魂の領域というのは私たちの考えや私たちの思いや私たちの感情です。聖霊が私たちのその魂に働きかけて、その神に期待すること、神を信頼することを励ましてくださるんですよ。そして信仰が励まされていくんですよ。そうすると聖霊が私の肉の思いを殺して、というよりも、その私のこの魂の領域、私の考えとか私の思いとか私の感情の領域から、その肉を求めるその思いというのを締め出すんです。神に対する期待とか、神に対する感謝とか喜びというのがいっぱいになっていくからです。肉と戦うには、肉を私のその感情から、私の思いから、私の考えから、この魂から殺すというか、それを消すには、神に対する期待とか、信頼とか、信仰というのをたくさん増やしてもらう必要があります。それでいっぱいにする必要があります。聖霊によって。だから数字の3と数字の5なんですよ。数字の3を考えないように、むさぼってはならない。むさぼってはならない。むさぼってはならないというふうに私が言い続けている限り、このむさぼりたい思いというのは消えません。なぜなら、むさぼりたい対象をずっと考えるからです。これを考えちゃいけない。Amazon を開いちゃいけない。Facebook を開いちゃいけない。ああ、ダメだ、ダメだ。これをやっちゃいけない、やっちゃいけないってずっと考えれば考えるほどやりたくなるんですよ。でもそうじゃなくて、神の素晴らしさや、その御言葉や、また祈りや、その神が自分に私にしてくださったことや、これからしてくださると約束してくださっていることに思いを向けると、そこに私の思いがいっぱいになるんですよ。 そうすると自然と数字の3であるこのその肉というのを忘れることができるんです。聖霊は私たちの心、私たちの魂の領域に働いて、神への思いや神が私たちにその明らかにしてくださっている真理について、イエス・キリストの犠牲やその犠牲の上に成り立っている福音について、私たちの魂に、私たちの思いに、心に書きつけてくださる方です。その方に期待して神について学び、また神に期待し神を、求めていくと、私たちはその貪らなくて済むようになっていくんです。11節から18節までは虚しい神々と、まあ、この6節から始まってはいるんですけど、誠の神との対比です。まず11節から13節。創造主である神の素晴らしさが書かれています。あなた方は彼らにこう言え。天と地を作らなかった神々は、地からもこれらの天の下からも滅びると。主は御力を持って地を作り、知恵を持って世界を固く立て、英知を持って天を張られた。主が声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。ちなみに、これは忘れてもいいんですけど、11節というのはその注釈にも書いてありますけど、ここ11節だけアラム語で書かれています。で、アラム語っていうのは、その、すべてじゃないですけど、ユダヤ人の中でも間でも使われていました。特にその、政治的な、その外交官的な人たちにね。以前に、その、ユダの国を、ヒゼキヤ王の時代に、アッシリアの王様が攻めてきました。セナケリゴが。そして、ラブシャケっていう、将軍をエルサレムに使わして、で、それでエルサレムを囲いました。で、その時にラブシャケは、そのヘブル語で、この高官にも政府の人たちに対して、語りかけました。で、あまりにもその内容が、その、エルサレムにいる人たちにとって、その、がっかりするような内容になってたの、脅しになったので、だから、その、上に立ってそれを聞いてた人たちは、私たちアラム語を知ってるから、だからヘブル語で語るのをやめてくださいって言いました。で、そうやって、そのアラム語っていうのは、その、一部の人たちは、その、知ってるわけですね。で、この十、その、まあ、これは、本当にこれ、どうでもいい話、なんですけど、その文の書き方として、対比を使うときには、このアラム語を途中に挟むようなことがあるんですって。例えば、6節から7節までは神について書かれています。8節から9節は偶像について書かれています。で、10節は神について書かれています。神、偶像、神なんですよ。だから普通でいくと、神、偶像、神、偶像、神、偶像というふうになるんですけど、このアラム語を挟むことで、神、偶像、神、神、偶像、神、というように、その神、偶像、神、偶像、神、偶像、神、偶像じゃなくて、神、偶像、神、挟んで反対にしますよ。偶像が来るんじゃなくて、神、偶像、神というふうにしますというような、その、印となるものなんですって。はい、以上です。それを忘れても全然いいです。で、12節と13節で書かれてあることは、神はこの天と地を創造された方で、天の万象を治めておられる方だった。異邦人たちがその天の万象を見て、その印を見て恐れている、それをすべて治めている、治めておられ、それをすべて作られた方は神だって。神はこの世界を創造した方です。でもその神はどのような方かというと、この世界の創造する前に私やあなたのことをキリストにあって選んだ方なんですよ。すなわち神は私たちを世界の元に置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。で、私たちがその生まれる前、この世界の元へに置かれる前、神がこの世界をすべて作られた方、素晴らしい方なんですが、その世界、この世界を作る前に、イエス・キリストにあって私たちを見舞いで清く傷のないものとして、またご自分の子としてしようとその定めて選んでくださったんですよ。 私たちの行いとか私たちの能力とかにはよらず、イエス・キリストによって私たちを選んでくださったんです。恵みによって。神はそのような方ですよ。12節に、主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られたというふうに書いてありますが、ヨハネはその福音書の中で、神はこの世界を御子の手によって作り、その御子イエスを私たちの贖い代としてくださったというふうに書いています。ヨハネの福音書1章の1節から3節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方、この言葉というのは、このヨハネの福音書の一章を読むとイエス・キリストだということがわかります。だからイエス・キリストがこの世界のすべてを作ったんです。神の言葉として光あれと言ったときに、神が言葉を発しましたけど、そのときに実際にその光を形作っていったのはイエス・キリストなんです。その方が神の道からとなり、知恵となり、その英知となって、そのこの世界を作られたんです。ヨハネの3章の15節。ごめんなさい、16節ですね、これ。ヨハネの3の15か。あれ、3の16。ちょっと定かじゃなくなってしまった。ヨハネの3章の、16節ですね。ごめんなさい。ここでは15節で書いてしまっています。16節。3の16。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はこの世界を作ってくださって、その御子によって作られたんですけど、その御子によって私たちを選び、その御子を私たちに与えるほどに私たちを愛してくださって、その御子を贖いしろ、私たちがその罪から自由になるために、罪が許されてその罪の罰を免れるために、イエス・キリストという方の命をその代価として、ある意味代金として支払われたんですよ。それは私たちがその罪を負わず、罪が許され、私たちがその罰を受けなくて済むようになるためです。神から見放されなくて済むようにイエス・キリストを見放してくださったんですよ。三日の間。神はこのすべてを作られた方だけではなく、神はこのすべてを作られる前に私たちのことを知っておられ、私たちをイエス・キリストにあって選んでくださって、私たちがその罪が許されて、その罰を免れて、永遠に滅ぶことなく、むしろ私たちがそのイエス・キリストにあって、イエス・キリストのその贖いによって、私たちが永遠の命をもって神と愛し合うという関係の中に留まることができるようにしてくださった方なんですよ。神は力ある大いなる方だけではなくて、私たちを愛し、私たちを慈しみ、私たちに対して恵みを施してくださる方です。それに対して14節と15節。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。それに対して偶像というのは何にもできないって。私たちのことを愛するとか、私たちに祝福を与えるとか、災いを下すとか、罰が当たるとか、そんなんできないんですよ。虚しいんですよ。その神々に従う人々は愚かで無知だって。偶像っていうのは命がないって。ここで息がないというふうに書かれているのは、息というのはヘブライ語だと、ウワフ。だから霊と一緒ですね。息もないし、霊もないって。命もない。そのような偶像を神とする。それは物笑いの種だって。アホらしいって。刑罰の時に滅びてしまう虚しいものにしがみついてるんですよ。誠の神はこの世界を作り、誠の神はその世界の元に置かれる前から私たちをイエス・キリストにあって愛し選んでくださった方ですよ。 ご自分の御子さえ惜しまずに私たちを愛してくださっている方ですよ。刑罰の時に私たちをイエス・キリストにあって永遠にその永遠に救ってくださる方、私たちに永遠の命を与えてくださる方です。それに対して刑罰の時に滅びてしまう虚しいもの、偶像というのはそういうものなんですよ。私が自分に幸せを与え、自分を満足させてくださるに違いないというその貪っているものというのは、神と比べたらなんと虚しいものか。だからこそ私たちはこの大いなる力ある恵みに満ちて、私たちを愛してやまない御子さえ惜しまずに愛してくださる方を思い起こして、もうくだらない、何のその益ももたらさない偶像に私たちの心が囚われて奪われてしまわないように、助けていただく必要があります。16節、ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方、イスラエルは主ご自身の部族、その皆は万軍の主である。ヤコブの分け前は、偶像に従う者たちとは違うって。私たちもまたイエス・キリストを信じる信仰によってイスラエルとされましたから、イスラエルの一部とされましたから、イスラエルは神ご自身の部族なんですよ。私たちは神の民となり、神が私たちの民、神となってくださるんですよ。万物を作った万軍の主の所有となるんですよ。ご自分のもの。しかも私たちがなんか物っていうよりも、ご自分の子にしようとイエス・キリストにあって私たちをあらかじめ選んでくださったように、神はご自分の子として私たちをご自分のものとしてくださるんですよ。17節と18節。包囲されている女よ、あなたの荷物を力取り集めよ。誠に主はこうおせられる。見よ、私はこの国の住民を今度こそ放り出し、彼らを悩ます。彼らに思い知らせてやるためだ。ユダは滅ぼされます。滅びは必ず来るから、まあ急いで逃げる者は逃げなさいって。そしてその荷物を持って、バビロンに捕囚される者は行きなさいって。で、彼らが放り出されるのは、彼らが悩まされるのは、彼らが思い知るのは何のためかというと、エレミアをずっと私学んでて、私たちは知ってますけども、それは我に返って、この彼らを愛し、彼らを慈しみ、彼らに恵みを施して、彼らをご自分の民としてくださる神に立ち戻すためですよ。19節から最後の25節まではエレミアの祈りです。まずは19節と20節。ああ、私は悲しい、この傷のために。この打ち傷は癒しがたい。そこで私は言った。誠にこれこそ私が負わなければならない病だ。私の天幕は荒らされ、すべての綱は断ち切られ、私の子らも私から去ってもういない。再び私の天幕を張る者はなく、私の幕屋を建てる者もいない。エレミアが祈っていて、また癒しがたい打ち傷を負った者たちのその嘆きをエレミアは代弁してるんですよ。彼らは捕囚にあって嘆いてるんですよ。彼らには常に痛みがあって悲しみがあるんですよ。エルサレムは、またユダは荒れ果ててしまったから。そして彼らはそこで気がつくんですよ。神から放り出され、神から悩まされ、思い知らされている。この罰を受けるに私は値する愚かなものだって。私もユダの人たちと何にも変わりないんですよ。何にも。神の恵みやイエス・キリストの贖い抜きに、イエス・キリストの十字架、その犠牲抜きに、私は幸せになれるものじゃないんですよ。平安でいられるものでもないんですよ。私に痛みや悲しみ、で、このようなその罰を受けるに値する愚かなものだって、そういうものなんですよ。ただ単に私は神の恵みによって許された罪人であるに過ぎないんですよ。イエス・キリストについてイザヤはこう言ってます。イザヤの53章の5節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への打ち傷によって私たちは癒された。私たちも 自分の罪のゆえに癒しがたい傷を負ってるんですよ。私たちは罰を受けるに値する愚か者なんですよ。しかしそんな私のために神はご自分の御子を惜しまずに与えてくださって、また御子も私たちに対する愛によってその苦しみをものともしないで、むしろ私たちが救われることを喜びとして、私たちのために差し通され、砕かれ、懲らしめを受けたんですよ。そして私たちに平安を与え、私たちに癒しを与えてくださったんですよ。イエス・キリストの命が、イエス・キリストの犠牲が、私たちの癒しがたい傷を癒してくださったんですよ。21節と22節。牧者たちは愚かで主を求めなかった。それで彼らは栄えず、彼らの買うものは皆散らされる。聞け、噂を。見よ、大いなる騒ぎが北の地からやってくる。ユダの町々を荒れ果てた地とし、ジャッカルの住処とするために。神を求めなかった代償です。牧者たちは主を求めなかったんです。牧者というのは本来その民を神へ導く求めさせる者たちですよ。しかし彼らは愚かで彼ら自身が神を求めなかったんですよ。だから私も牧者の牧師として私自身が神を求めていないと皆さんを神に導くことなんかできないんですよ。また私たち自身が神を求めないと私たちの周りの人々を神に導くなんかできないんですよ。その牧者たちが主を求めなかったので、彼らが被ることになったその代償は、栄えないということです。決して、その栄えたとしても、それは一時的です。永遠には続きません。ユダは一定期間、栄えましたよ。何百年で。だけど、結局はバビロンによって滅ぼされました。その栄えというのは、一時的で、それは長続きしないんですよ。23節。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその道を確かにすることも人によるのではないこと。人の道はその人によらないって。それは神の御手によるものだって。神を神とする者は、神がその歩みを確かなものとしてくださいます。箴言の三章、五節と六節。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。また、詩編の119編。105節はこう書いてあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私たちがもし神を神としているのであれば、私たちのその神の言葉、御言葉こそが私たちの足の灯火であり、私たちの道の光です。そして私たちがその神に従ってその神を求めさえすれば、神は私たちの道をまっすぐにしてくださり、私たちがそのまっすぐに、私たちが歩むべき道を教えてくださいます。だから人の道はその人にはよらないんです。その一方で、神を神としない、偶像により頼む者は、その偶像がその人の歩みを決めます。人は何かを信じて、その信じるものに依存し、その自分の歩みを定めていきます。神が人に本能として与えた性質です。だから私たちが何を信じるのか、私たちが何に価値を置くのか、私たちが何を求めるのか、それがとても大切です。誠の神なのか、偶像なのか、自分なのか、 私を本当に満足させ、私に幸せを与えてくださるものは、方は何なのか。それを本当にその自分、その聖霊によって、私たちの心に書きつけていてくださる必要があります。そうじゃないと、結局自分で決めてるつもりだけど、その自分の道っていうのは決められないから、何かに依存してるわけだから。偶像によってその道を示されるのか、誠の神によって道を示されるのか、そのどちらかなので、肉を私の心から追い出して、私の考えや私の感情から追い出して、その魂からその締め出して、神が私の魂を占領してくださるように、聖霊によって神について、イエス・キリストについて、その恵みとその愛を思い起こし続けていけますように。24節、主よ、見怒りによらず、ただ公義によって私を凝らしてください。そうでないと私は無に帰してしまうでしょう。エレミアは見怒りではなくて公義を求めて祈っています。神の見怒りに触れるのであれば、そのものは滅びます。でも神は公義によって懲らしめるので、神は滅ぼすことを目的としていません。神は義によって懲らすんですよ。その懲らすというのはどういう、何のためかというと、軌道修正です。軌道修正というのは悔い改めです。神に向き直るということです。それは回復と喜びを与えるためです。今は恵みの時代です。だから神は常に恵みを持って、義を持って私たちを懲らしめてくださいます。私たちを滅ぼすのではなく、私たちを悔い改めに導いて、神に向き直して、私たちに回復と喜びを与えてくださいます。でもこの先、神の裁きが下される時代が必ず来ます。イエス・キリストがもう一度戻ってこられる、その刑期の後、たとえ刑期されなかったとしても、まだ救われる余地はあります。患難時代の7年間の中でも、その恵みというのは完全には取り去られません。でも、その後、羊とヤギとに分けられる時というのは、その時にはもう恵みではなくて、正しさによって、羊とヤギとに分けられます。その時にはもう後戻りはできません。だから、イエス・キリストの福音が自由に語られているとき、イエス・キリストの福音に自由に、何のプレッシャーもなくというか、その自分の肉はもちろんありますけど、その政治的な圧力もない。その景況の中でいろんなその、獣の印をつけないと、売ったり買ったりできないような、ものすごいその事態になるような、イエス・キリストを信じる者たちはほぼ間違いなく殉教するような、そのようなその時代ではなくて、今、その自由に福音を語ることができて、それを聞くことができる今、救われる方が絶対にいいですよ。最後25節。あなたを知らない諸国の民の上に、あなたの皆を呼ばない諸子族の上に、あなたの憤りを注いでください。彼らはヤコブを喰らい、これを喰らって、これを絶滅させ、その住処を荒らしたからです。で、この諸国の民とか、諸子族というのは、ゴイーム。ヘブライ語で、その異邦人を指す言葉が使われていて、で、直接的にはこれは、バビロンを指していますね。バビロンは神がユダを懲らしめる手段として使われた国です。その種族です。だけど、バビロンがユダに対してした悪は見逃されない。見過ごされないんですよ。エジプトのパロの悪、イスラエルを苦しめて、その苦役に、しましたけども、そのパロの悪がイスラエルの民を神に向けさせることになりました。彼らが苦しんだから、その神に叫んだんです、イスラエルの民がね。それはそのパロの悪によるものなんですけど、でもそのパロが悪を行ったイスラエルの民を苦しめた、不当に苦しめたという悪というのは見過ごされないんですよ。銃の災いが下されたし、その最終的には結局、その、足の海の中に彼らは飲まれましたからね。だから必要悪というのは存在しませんし、裁かれないで済む悪というのは存在しません。 しかしイエス・キリストがその命をかけて、すべての罪から私たちをあがなってくださいました。私たちの中に、イエス・キリストの悪、命がかけられて、その血がかけられたのに、残っている悪というのはないんですよ。イエス・キリストの血によって、イエス・キリストの命によって、すべてのその罪は、あがなわれるんですよ。私たちはそのすべての罪からあがなわれるんですよ。イエス・キリストの命がかけられて、そのイエス・キリストの価値のあるその命を持って、あがなうことができない、買い取ることができない、その罪というものは、一切一つもないんですよ。だから、イエス・キリストを信じた者たち、イエス・キリストの命がかけられた者たち、血が私たちのその心にかけられている者たち、その者たちが滅んでしまうことは決してないんですよ。神は大いなる力のある方であり、恵み深く憐れみ深い方です。私たちがこの方をもっと知ることができますように、毎日の生活の中で神の素晴らしさを思い巡らすことができますように、神の前に私たちの貪っているこの偶像が霞んでいって、私たちの心の中から締め出されていきますように、そしてイエス・キリストにある神との愛し合う関係にとどまっていることができますように祈ります。天の父さん、あなたの私たちに対する大きな愛を心から感謝します。あなたが私たちのために、あなたの御子でさえ惜しまずに与えてくださった方であることを心から感謝します。私には本来罪があって、その罪が贖わなければ癒しがたい傷を負っているもので、永遠にその罰を受けて滅んでしまうのにふさわしいものであったにもかかわらず、あなたは私たちを愛し、私たちを憐れみ、恵みによってあなたの御子であるイエス・キリストを私たちに与えることを、この世界のもとに置かれる前から定めておられ、私たちを選んでください。私たちにそのイエス・キリストを与え、私たちが罪からあがなれるようにしてくださったことを心から感謝します。ありがとうございます。天の父さん、どうぞあなたのことを、あなたの御子イエス・キリストのことを覚えていることができますように、私たちを助けてください。すぐにあなたではない、本当の神でないものを自分の神としてむさぼってしまうものです。どうぞ憐れんでください。そのむさぼりに気がついたときに、どうか私たちが心を柔らかくして低くして、あなたの前にその罪を認め、むさぼりを聖霊によって、私たちの心の中から締め出してもらえるように、あなたの愛や、あなたの素晴らしさや、あなたの恵みを思い起こしていられるように助けてください。むさぼってしまったら、イエス・キリストの十字架を思い起こし、イエス・キリストが受けてくださったすべてのその犠牲を、その痛みを、その払ってくださった犠牲を思い起こして、そこまでして私をあがなってくださったことを思い出して、あなたに感謝し、あなたに従っていくことを選んでいけますように、私たちの心の中に、あなたの素晴らしさや、あなたの愛とか恵みがいっぱいになっていきますように、私たちを日々導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。